2012年10月クールドラマ総括。まあこのクールで一番楽しめたっていうのが
結婚しないと遅咲きのひまわり好きでしたね、はあはあ、なんかどっちもちょっとほんわかした感じじゃないですか、うん、その部分で安心して見れるというか、うん、そういうのがありましたね、
うんうん、まあちょっと順番に振り返ってみると、はい、まず日曜日の東京エアポート、
僕も別に嫌いじゃなかったんですけど、うん、そないに空港で事件ばっかり起きんやろっていうのがもうどうも最後まで引っかかってね、はあはあ、安心して飛行機乗られへんかなと思ってしまうのが一番ネックやったかなっていうような気はするんですけど ね、
ね、ただまあそんなに知られていない職業というのをねしっかり知ることができたっていう意味では、はい、これは有意義でもあったし、はい、でそれから月9プライスです。あるわけねえだろんなもん、うん、あの最終回生放送はいかがなものか、
ね、北海道ですもんね、
あ東京スカイツリーが見えるところっていう憶測はものの見事に外れてしまった。
えらいかけ離れてましたね
まあちょっと考えりゃね、はい、クリスマスイブの日はねスマップ札幌ドームでコンサートっていうのは前々から決まってたわけで、はい、ただそこまでしてああいうラストシーンにする必要があったのかどうか、
まあね、あとの2人は関係なしに北海道ですからねまあエモン食えてよかったかもしれないですけども、はい、うん、まあ、そういう部分でいうとこのドラマも結構初めから何でもありみたいな雰囲気でしたからね、
はははは、
ツッコミどころは満載やったんですけど、
うん、
まあ、それを気にせず見させてくれたというか楽しませてくれたドラマでよかったんじゃないかなと思います ね、 ね、
うんうん、で最終回の視聴率は 18.7、はい、結局一番高かったのがその2回前の 20.1 ということで、
はい、
まあわずか1回でも 20% を超えたっていうことでね、キムタク主演ドラマとしてはお点とならずに済んだ感じはしたんだけど、
なんとかですね、
うん、でそれから火曜日のゴーイングマイホーム、
はい、周りでもねこれは好きやっていう人はめちゃくちゃ好きな人がおるんですけど、うん、極端に分かれたというか、
うん
うん、やっぱりもう話がなかなか進んでいかないっていうのが正直今の時代には合わなかったんじゃないかなっていうには感じるんですけど ね、
ね、うんうん、まあそれこそねクーナという存在をね信じることができるかできないか、目に見えるものだけが真実ではないっていう風にそう思えるかどうか、うん、そこで分かれてしまったような気もするしね、
はい、
うん、それと東京全力少女、武井絵美ちゃん3クール連続の主演ということで、うん、まあ最後のこのキャラクター最初はねちょっと違和感があったんだけど、はい、本当に見慣れてくると武井絵美自身の巣っていうのはこれが一番近いんじゃないかっていう気もしてね、
はい、もうこれもねドタバタ劇なんでね、うん、突っ込もう思ったらなんぼでも突っ込めるんですけどそこはそっとしといて、うん、楽しいみんながうどん食うてるとこを見守っていけたかなと思いますけど ね、
うん、それから木曜日のレジデント、
はい、個人的には好きやったんですけど、うんうんうん、途中からねあの中リーさんのねコマーシャルの小豆島いうのが気になりだしてね、
あのパッソ、
そうです、
小豆島のやつ、
そうなんです、あれが出てくるたびにあの横の男の子の小豆島やろっていうのがずっとこう離れなくなってちょっと見方変わってもうたかなっていうのはあるんですけど、ドラマ的には僕は好きでしたけどね、
まあなんといっても裏番組にあたる同じく医療ドラマのドクター X が強すぎた、なんと最終回も 24.4%、 ここまでいくとはね、
そうなんですよ、これも最初のはあの腹立つ医者やったんがね最後に良くなってきたっていうのがこの数字の表れじゃないかなと僕はそう信じたいんですけど ね、
ね、でそれから金曜日大奥誕生、
はい、まあ、こっちはもう時代劇ということでね、最初からねやっぱどうしても敬遠される部分はあったんやと思うんですけど、ああ、まあ、まあ内容としても結構楽しかったですし、うん、なんといっても僕の知り合い出てましたから、
はい、ちょこっとね、
ちょこっとですけどね、うん、それでも春日の局の母親役やったので、
そうそうそうそうそう、回想シーンでね、
そうですよ、
うん、ただ残念なのはね、はい、せっかくセリフを言ってたのに、うん、いわゆるナレーションベースで
ちょっと寂しいですけど ね、
ね、うんうん、本人にねどんなセリフだったのかちょっと聞いてみたい、
そうですね、ちょっと聞きたいですね、
うん、そして土曜日は悪夢ちゃん、
はい、まあこれもね何でもありかえと、もう一言で言うとそれですね。
うん、
まあまあでも最後はね一応ちょっとシリアスになってみたりとか、
そうそうそうそう、
うん、
このクールのドラマの中で一番最終回のラストカットが気になったそんなドラマでもあったわけで、
はい、
あれはどう見ても四季高し、
四季高しでしょう
生きてた、
生きてたのかまた夢なのかもうそれすら分からへんドラマですからね、どこまでが夢でどこまでが現実なのかっていうことすら分からへんドラマでしたからね、うん、
ということでそんな悪夢ちゃんにはいつもおなじみのあの方からこんなラストメールが、
はい、
最終回なのにいつも以上に続きが気になる今日この頃、皆様いかがお過ごしでしょうか、なにわのフォレストガンプです。悪夢ちゃん最終回、古藤結子が無意識の世界をさまよう様子になんとなく大林信彦監督の寂しん坊や時をかける少女のような雰囲気を感じてしまいました。 とにかく第1話から考えると全く想像もつかない展開のドラマとなりましたね。ところで今回は悪夢ちゃんにちなんで夢が登場する映画を紹介してきました。その中でこれは外せないだろうと最後に温存していたのが黒沢明監督の夢ですね。黒沢監督が見た8つの夢を映画化しているわけですから、言ってみれば大金をかけて黒沢監督の夢札を作ってしまったみたいなものでしょうか。その夢の中でもこの最近話題になったものは原子力発電所の爆発を描いた赤富士という夢ですね。原発は安全だって言ったのは誰だというようなセリフがあるのですが、その夢が現実となってしまったことはちょっと辛いものがあります。一方、企画段階で発表されていながら映画にはならなかったという夢もあります。それは世界中に平和が訪れたという夢なのです。そのいきさつは分かりませんが、おそらくこの夢を黒沢流に映画化するには当時としてはあまりにもお金がかかりすぎるということだったのでしょうね。この作品自体、ワーナーブラザーズの出資を得た日米合作という形になっていますが、それでも全然資金が足りないということで、惜しくも映像化されなかったのだと思います。しかし、今の技術を使えば、ひょっとしたら可能ではないかという思いもあり、シナリオが残っているのなら、ぜひ映画化してほしいですね。で、その際には、この作品のメイキング映像を制作された大林信彦監督にメガホンを取っていただきたいというのが私の夢なのです。悪夢ちゃんは一応最終回となりましたが、このまま何もないということもないでしょうから、生徒たちが大きくなりすぎないうちにスペシャルや映画化の企画を進めていただき、謎の男性の真相を拝見させていただきたいと思います。
はい。
ということで、来年2013年はなにわのフォレストガンプさんからどのドラマに対してどんなテーマでどのようなメールをいただけるのか、こちらの方も楽しみにしたいと思いますね。
はい。